皆様おはようございます。
おはようございます。
今朝もサムエル記を読み進んでまいりましょう。今私たちはこれまでお話ししてきましたが、サウル王の没落物語です。サウル王が没落していく話を読んでいます。神に選ばれて一躍イスラエルの最初の王様になったサウルですが、13章から15章ですね、この3章にかけてそのサウルがどのようにですね王の位を失っていくのかということをこの3章は描いています。ですからサウルがまず王になっていくところが3章ありまして、12章を挟んで13から15まではこのサウルが王位を失っていく話を読んでいます。で、いくつかのきっかけがあるわけですが、サウルが最初に王としての身分を失っていく、最初のしかも決定的な出来事というのはですね、13章にあったわけですね。これは前々回のところでありますが、何があったのかといいますとですね、サウル王は彼をですね、預言者サムエルがですね、サウル王を見出して王にしたわけですが、そのサムエルがですねサウルをテストしたんですね。サムエルがサウルをテストした。つまり、サウルは非常に王様として 順調なですね、非常に素晴らしいスタートを切ったわけですね。順調に王としてのキャリアをスタートしたわけですが、でサムエルはそこでですね、このサウルがこれからもですね主と神様とまたサムエルに対して従順であるかどうかを試したわけですね。要するに、だんだんこのサウルが王になってですね、自分勝手にですね、暴走しないかというかですね、サウルがちゃんとこうコントロールできるのかということをですね、サムエルはテストしたわけですね。一体このサムエルに対してサウルが従順であるかということをですね、テストしたんですが、そのテストは非常にサウルには厳しいテストでした。どういうことかというと、まずですね、ペリシテ軍という非常にもともと強い軍隊ですね、その大軍が、サウルを取り囲んでいる、サウルの軍隊の10倍以上のですね大軍勢の、しかも、最新鋭の武器を持ったですペリシテ軍が取り囲んでいる状況です。サウルがそこで、まともに戦っては到底勝てないわけですね。ですからイスラエルは、そういう時にですね、神様の助けによって、窮地を脱するということを過去の歴史でしてきたわけですが、この場合もですね、自分で戦って勝てないので、神様の力を、に頼るしかないわけですね。そこで、主にですね、助けを願う、この、犠牲を捧げて神様の助けを祈るというのが大事なわけですが、その役目を担うのは預言者であってまた祭司であるサムエルなんですね。サムエルがその神様に願う、ですね、そういう役割をしているわけです。で、サムエルはサウルに7日間待ちなさいということ でサウルはですねずっとこの包囲網の中で1週間待っていたわけですね。しかし約束の刻限になってもですねサムエルがやってこないわけですね。1週間待って、そして約束の時になってもサムエルがやってこない。で敵は今にも襲ってくるですね、そういう絶望的な状況で、兵士たちはもうこれはダメだと、もう最後の頼みの神様も自分たちを助けに来てくれないということでですね、兵隊たちがだんだん逃げ出したわけですね。そういう状況になってしまった。そこで、サムエルはですね、サウルはやむなくですね、サムエルの代わりに、自分が神に対してこの誓願、犠牲を捧げるというですね、ことを決断をして行ったわけです。しかしこれが実はサムエルのテストだったわけで、サウルがですねこの犠牲を捧げた直後にサムエルがこう現れるわけですね。そしてお前は何てことをしたんだということで、サウルに対してですね、あなたは王失格だと、あなたの国はもう続かないという宣言をして、しかもそう宣言してそのままサウルの陣営を去ってしまったわけですね。ですから、もうお前はダメだということをですね宣告をして去ってしまった。で予想もしない事態に呆然としたサウルなわけですね。しかも全然状況良くなってないですね。 もう相変わらず敵は大軍であってですね、自分たちは少数であると。で、最初は3000人いたイスラエル軍はですね、もうこういう事態でですね、みんな逃げ出してしまって、たった600人しかいなくなっちゃうんですね。600人しかいなくて、で、対するペリシテ軍はといえば、戦車部隊だけで3万人もいたわけですね。3万のこの金、まあ、なんていうんですか、一番最新鋭の兵器を持った兵隊に対して、まあ、古い武器しか持ってない600人のですね、イスラエル人に囲まれてるわけですね。もう絶対絶命なわけですね。もう到底勝っている見込みはないという。まあ、しかしそのピンチを救ったのが、サウルの息子ヨナタンだったんですね。ヨナタンはなんとたった2人でですね、ペリシテ軍への奇襲攻撃を敢行し、しかもそれを大成功したわけです。ヨナタンの奇襲でですね、不意を打たれた、ペリシテ軍は大軍が来たのと勘違いしてですね、もう総崩れ、同士討ちを始めちゃうんですね。そして、ですね、自滅をしていく。要するに、まあ、イスラエルは全然もう本当にごく少ない数しかいないんですけど、ヨナタンの活躍で何かですね、大軍が来たような錯覚をしてですね、まあ、自分たちで同士討ちを始めて、自滅をしていく。そして、その混乱を見たサウルは、今がチャンスだということで、ペリシテ軍に総攻撃、まあ、600人で総攻撃すると。そして大勝利を収めたというのが、まあ、前回のところですね。で、今日はその続きです。ですから、サウルがですね、たった600人ですが、自壊、自滅をしているペリシテ軍に襲いかかってですね、で、ペリシテ軍は逃げ出していると。で、それをですね、追撃するんだというのが今日の場面ですね。今日の場面というのは、結局23節で、その日主はイスラエルを救って戦いはベテアデンに移ったとありますが、戦場が移っていくわけですね。でですね、ここで、今日はサウルの葛藤ということを学ぶわけですが、この追撃戦の中でですね、大変な事態が起きてしまったわけですね。で、このもう絶体絶命のピンチを救ってくれたのはサウルの息子のヨナタンなわけですが、しかしこのヨナタンをサウルが処罰をしなくちゃいけないという事態になっちゃったんですね。それが今日の場面です。それが彼の葛藤なわけです。一体どうしてそうなってしまったのかと言いますとですね、サウルが全軍に下したある命令がその原因なわけですね。それが24節にありますが、総崩れになったペリシテ軍を見てもサウルはもう千載一遇ですね。もうペリシテ軍全然勝てなかった相手にですね、もう本当にこのチャンスを逃せばもうこんな勝利はないだろうというですね、大勝利の、機会が来たわけですね。ペリシテ軍は、みんな昨日昨日逃げてるわけですが、その彼らを追撃して、一人でも多くの敵を討ち取ろうということを考えたわけですね。で、そこでサウルはこう命令を下します。全軍に対して、夕方私が敵ペリシテ人に復讐するまで食物を食べる者は呪われるという命令を下すわけですね。現代の常識から考えると非常に不合理な命令なわけです。ちょっとスポーツで言いますと、昔はマラソン選手にですね、マラソン選手40キロ走る選手に、水を飲むなっていうのが良かったんですね。水を飲んじゃいけないと。マラソン選手は水を飲んじゃいけないというコーチが多かったわけですが、現代のスポーツ医学ではですね、良いパフォーマンスをするためには、給水が不可欠だとして、積極的にこう水を飲みなさいと指導しているわけですね。ですから、時代によってこの大きく変わってるわけですが、ですからサウルのね、勝利をするまで食べるなっていうとですね、この戦前の日本の欲しがりません、勝つまではみたいな、ひどくこうアナクロな精神論とか根性論みたいな響きがするわけですね。ただですね、そういう意味でサウルの命令はなんかものすごく愚かな命令に見えるんですけど、ただですね、ここはちょっとサウルがなぜこういう命令を出したのかをですね、よく考えてみたいですね。で、必ずしもサウルの命令はめちゃくちゃな命令じゃないわけですね。どういうことかといえば、サウルが一番心配したのはですね、とにかく勝つまで食べるなって意味じゃなくてですね、むしろ彼が心配していたのは兵士がですね、略奪をしてしまうことですね。略奪行為をしてしまう。どういうことかというと、これまでずっとこうやられっぱなしで、もういつ負けるかという兵隊たちが突然こう幸運に恵まれたわけですね。で、敵は昨日は逃げてるわけです。ですから食料や武器をみんな置いてっちゃうんですね。ですから、たくさんのですね、当時はこの家畜というのはですね、お金のような価値を持ってましたので、財産を置いて逃げ出したと。ですから兵隊の気持ちになるとですね、下手にこう追っかけていってですね、兵士を追撃戦をして返り討ちにあって死んじゃうよりはですね、目の前にあるお宝を取った方がいいじゃないかと。これは人間ですからですね、またこれから苦労してですね、敵を追っかけて 相手も、ね、必死に反撃してきますから、そういう兵士と戦うよりもですね、彼らが置いてったですね、戦利品を奪う方がいいじゃないかということが、まあ、人情なわけですね。ですからサウルは、そういうですね、兵隊がそういうことを発してしまうことがなってしまうとですね、ペリシテ軍をこのチャンスにですね、決定打を与えるという目論見が外れちゃうわけですね。ですから戦利品に手をつけないようにというですね、意図があって、この食べるなという命令です。だ単なる根性論ではなくてですね、一応彼なりのこう一つの重要なですね、目的があったんですね。いや、それだけじゃなくて、もっとこう深刻な問題がありまして、と何かというとですね、この兵隊たちが神に対して罪を犯してしまうという懸念を持ったわけですね。それどういうことかというとですね、これとても大事なポイントで、この聖書の時代と私たちの時代ですね、お肉を食べることって全然意味が違うんですね。こことても大事なんで、よく理解してほしいんですけど、私たちは、ね、今お肉を毎日食べてると思うんですが、まあ、肉ってどうやってこう自分の食卓に来るか、あまりプロセスは気にしないと思うんですが、まあ、おそらくね、このブロイラーでたくさんのですね、養蚕というか、その大量にですね、家畜を、まあ、短期間成長させて、でそれを、まあ、そういった家畜が、まあ、屠殺されて食用肉となっていくという、まあ、こういうプロセスだと思うんです。私たちは意識しませんが、まあ、そういう背後にはですね、そういった手続きがあるわけですね。まあ、ただ、もう本当に動物はもうあまりこう、なんて言いますかね、こう物のようにどんどん殺しちゃうわけですね。それで肉にして私たちのところに運ばれてくるんですが、まあ、しかし古代ではですね、家畜といえどもその命を取るってことはとても大きな意味があったんですね。ですから今みたいにも簡単にですね、物のようにですね、たくさんの動物を殺すってことはしなかったんですね。動物であっても命を取るってことはとても大きな意味があったんです。で、家畜の命は神様のものですね。ですから、その命を奪うということは、まあ、ある意味神様の持ち物を奪ってしまうわけですね。まあ、そういうですね、生き物に対するこの感覚が違う、私たちの場合の肉とですね、古代の肉は、その肉のを食べるというのは意味合いが違うんですね。ですから、で、どうやって肉を食べたかというと、動物を殺すということはですね、単に殺すんじゃなくて、神様のものですから、神様に返すわけですね。神様に動物をお返しをすると。ですから動物の命を殺すということは神にその命を返すってことなんですね。つまり犠牲として捧げるわけですね。ですから神殿で動物をほぐるというのはですね、神様に、これは神様のものですよ、命をお返しするってことなんですね。そういう儀式なんです。でですね、ですから、まあ、古代の宗教はいろんな意味があってですね、他のイスラエル以外の宗教ではですね、神様が怒ってるんで、神様の怒りをなだめるためにこう犠牲を捧げるとかですね、あるいは神様の食欲を満たす、神様お腹減ってるんで動物をほふって食料を作るとか、まあ、そういうような発想で動物犠牲するところがあったわけですが、まあ、イスラエルはそうでなくて、イスラエルで動物をほふるというのは基本的にこの動物は牛や羊やヤギは神様のものですんでお返しをしますというですね、この神の前で、命を奪うというのは神にお返しするわけですね。そして、その一部を食べてもいいっていう、そういうルールなんですね。ですから動物はですね、もうなんていうか、人間が好きなだけ、殺して食べていいんじゃなくて、神様にお返しをするというですね、その中で、その一部を人間が食べてもいいという、そういうのがですね、食肉のルールなんですね。ですから、まあ、なんて言いますか、全然今とです、世界観が違うんですね。今はもう私たちはもう命ってのは簡単にもうね、まあ簡単というか意識もしないですね。この肉はどうなんだろうって考えも大切に食べてるわけですが、昔はですね、これは尊い神様の生き物をですね、ほぐってその命を、なんていうか、神様の許しのもとで命を取ってですね、その一部を食べるっていう、まあそういうことがあったんです。ですから、やっぱこう、現代人が失っちゃってる感覚ですね、この命の尊さというのが昔の古代人のあったわけですね。ですから、立法というのはですね、ほぐった神殿で、神様に、神殿というかその神様の前でですね、幕屋とかそういうところでほふった、肉の一部を食べるっていうことなんですね。ですからですね、でもう一個大事な点がありましてですね、食用の肉はですね、神様に捧げるものの一部でしたの でイスラエルは絶対に血を飲むなってことですね、それは神のものであるので、血は命であると。ですから、 血を飲むというのは神様に対する冒涜であるということなので、まあ、神殿でですね、動物を放る場合はもうしっかりとですね、血を完全に拭ってですね、血のない状態で、肉を食べるというですね、で万が一にもこの血を飲むとい う, こ, うことをしてはいけないというですね、そういうルールがあるんですね。ですから、まあ、何が言いたいかというと、肉を食べるというのはそんなに簡単な話じゃないんですね。今みたいにもうどんどんどんどんですね、もう短期間で、大量生産してですね、次々こう命を奪って食べましょうみたいな、そういうベルトコンベアみたいな話じゃなくてですね、一つ一頭一頭です神様のものとして神様をお捧げしますと、で命を奪って、でその命の一部を神様からいただくというですね、そういうこう神聖な儀式だったんですね。まあしかし戦場ではそうはいかないですね。戦場になりますとですね、戦利品として奪った相手の軍のね、家畜をお腹の減った兵士たちがです、ね、殺して食べるという場合はですね、この神に捧げるという儀式もないですし、あともう一個ですね、十分に血を抜かないんです。まあ生で食べることはないかもしれませんけど、でも血がついたままでですね、食べちゃうっていう、ちょっとこう焼いて食べるみたいなね、そういうことがありますので、動物の血を飲んではいけないっていうですね、この禁忌を犯してしまうリスクが非常に高まるわけですね。ですから、相手のものを略奪してそれを食べるってことは非常にこう、ある種神様のですね、法を破ってしまう危険があるわけですね。でサウルはですね、統制を失った兵士たち、疲れた兵士たちが、まあ、こういうことをしてしまうとですね、まずいわけですね。神の法を破ってしまうので、勝つまで食べ物をするなという命令を出したということがあるわけです。ですから、まあ、サウルがね、この命令を出したのは、なんかこう、なんかむちゃくちゃな根性論みたいなふうに聞こえるかもしれませんが、まあ、サウルなりにですね、これは非常にこのまずいことにならないようにというですね、配慮があって、こういう命令をしてるわけですね。まあ、しかしですね、こともあろうに自分の子ヨナタンがこの命令を破ってしまったことを発覚したわけです。で、そのものを処罰すると言ったのにです、ね、自分の子供だからって助けちゃったらですね、あ、この人はエコひいきしてるのかと、王様なのにですね、自分の子供ばっかり可愛がるのかというふうに言われてしまうわけなので、まずいわけですが、まあ、だからといって自分の子を手をかけるっていうのはできるのかってことですね。でもっと言えば、このヨナタンはそもそも今回の勝利の最大の功労者ですね。彼のおかげで絶対勝てない戦いで勝ったわけです。その一番の功績者をですね、何か殺めなくちゃいけないのかというですね、サウルは大変なジレンマ、葛藤に直面したわけですね。ですからサウルにとっては非常にこう大変な場面だということですね。ですから、まあ、単にサウルが愚かだというんじゃなくてですね、サウルの身になると非常に大変な事態になっているということなんですね。まあ、そういうことをですね、考えながら読んでみたいわけですね。で今日の23、24ですか、23からちょっと読みますと、まあ、前回のようにですね、ペリシテ軍が大敗北をして、でこの今追撃戦ですね、テアデンというところで追撃をしていると。ただもともとイスラエルはですね、この奇襲攻撃はこうヨナタンが勝手にやったわけなので、みんな何も準備してなかったんですね。ヨナタンがもうたった2人で、奇襲をかけて、でそれでペリシテ軍が大崩れになったので、お行くぞってことでですね、何にも準備しないでいきなり突入したわけですね。まあ、普通戦う前にはこう腹ごしらえとかですね、日本でも昔はおにぎり食べるとかやったんでしょうけど、もう何もしないでいきなり行っちゃったもんですからですね、食べてないわけですね。で腹が減った戦はできるということで、本当に、まあ、最初は無我夢中でやってましたけど、まあ、だんだんとお腹が減っていくわけですね、食べたいなと思うんですが、まあ、しかしそういう時にですね、兵士たちにサウルからの王様からの命令が下ると、夕方まで敵に勝つまで食べてはいけないっていう命令なんですね。でしかもですね、このサウルの命令はですね、食べるものは呪われるってあるんですね。呪うというのはですね、誰が呪うかというと、サウルでなくて神様なんですね。呪いというのは契約の言語なんですね。神の前に誓って神様が呪うということなんですね。ですからこれ契約の話なんですね。食べるということは、ですからもしこのサウルの命令を破って食べてしまうと、単に王様の命令を破ったんじゃなくて、神様との契約に違反したんです。神に対して罪を犯すということになりますので、王様の命令すらも超えた非常に重たい意味があるんですね。ですから怖いですよね。神様に呪われてしまうってことなので、兵隊たちもですね、サウルの命令を重く取って、何も食べようとしない。で森に入るとですね、別にその、まあ、家畜じゃなくてこう蜜もあったので、蜜ぐらい食べてもいいはずなんですけど、ただ何も食べるなという命令だったので誰も手をつけなかった。誓いを恐れていたとありますが、誓いというのは神様との契約、神様に対する誓いですので、 その神の誓いを破って呪われてしまうことを人々は恐れたわけですね。しかしこのサウルの命令を知らない人がいたんですね。それ誰かというと王子ヨナタンですね。ヨナタンはもともとペリシテ人への奇襲についてもサウルに相談しないで、独断で動いてましてですね、彼ちょっとサウルの指揮命令系統から外れちゃったんですね。ですからサウルの命令が届かなかったんですね。ですからこの食べるなという命令も届いてなかったので、知らなかったんですね。でヨナタンはですね、森の中に入ってみるとミツバチの蜜が滴っている、そういう森だったんですね。でこれを見て食べたわけです。でミツバチってのは100とか150ぐらいの栄養素が入っているという、究極の栄養食品と言われてますので、これだけ食べればもうなんとかなっちゃうぐらいですね、とても大事な栄養価の高いものですので、その蜂蜜を食べてヨナタンの目は輝いた、元気になったわけですね。別にこれ自体何ともない話なんですが、しかしサウルの命令があるわけです。でサウルの命令を知っている兵隊たちは恐る恐るでヨナタンに、お父さんこういう王様はこういう命令出してますよということを言うわけですね。しかも兵隊たちはみんなサウルの命令を守ってるんで何も食べてないと、みんなお腹減って疲れてるんだということを、そういう状況も報告しました。それを聞いたヨナタンはですね、知らなかったとはいえ父王様の命令に逆らってしまった、呪われてしまうということにですね、動揺したかったと、そうし動揺しなかったんですね。でむしろですね、なんか親父殿はなんて愚かなことを言ってるんだと、そんなこと言わなければね、ペリシテ軍にもっと致命的な打撃を与えられたのにと、っていうふうにお父さんの王様を批判してるんですね。ただここはですね、別にサウルとヨナタンの仲が悪かったというわけじゃないと思うんですね。むしろですね、ヨナタン、息子のヨナタンは王様のサウルにですね、自由に意見できるようなね、気の置けない関係だったと思うんですね。割とこう、その後もね、サウルとヨナタン結構喧嘩したり、ヨナタンが勝手に行動することあるんですが、そのために喧嘩はするんですけど、それ以上処罰はしないんですね。基本的にヨナタンとサウルって割と仲良かったのかなと思うんですね。これからも、だいぶヨナタンは、あんまり王様のお父さんの言うこと聞かないんですけど、でお父さんも怒るんですけど、それ以上何かこう処罰くださないので、基本的にこの親子結構いい関係だったというふうに思うんですが、そういうですね、ヨナタンもですね、サウルのことが、お互いある種の信頼感があったので、親父でバカなこと言ってるわと、もう関係ないよということで、彼は食べちゃうわけですね。でそういう意味で、ヨナタンとサウルはそれでよかったんですけど、問題はですね、この彼の行動が他の兵隊たちに、ある種大胆にさせちゃったんですね。で英雄のヨナタンが食べていいと言ってるじゃないかと、ヨナタンがいいと言ってるんだと、じゃあ俺たちも食べていいんだよねと思っちゃうんですね。ヨナタンが言ったんだからいいんだと。で彼らもクタクタだったわけですね。お腹も減っている、もうなんか食べたくてしょうがないわけですね。何かのきっかけでもすぐにサウルの命令に逆らっちゃうようなです状況ができていたわけです。でそこにこう英雄ヨナタンが、蜂蜜を食べてるので、じゃあ俺たちも食べようかというですね。でヨナタンのように蜂蜜だけ食べてればよかったんですけど、そこは止まらなかったんですね。蜂蜜だけ食べればまだよかったんですけど、止まらずにですね、結局一番サウルが恐れていたこと、つまり、相手の分取り品ですね、家畜に、をですね奪い合ってですね、その家畜をその場でほぐって十分な調理もしないで食べちゃう、血のついたまで食べてしまう、これはサウルはどうしても避けたかったんですけど、やってしまったわけです。ですから蜂蜜で止まんなかったんですね。お腹減っていたので、大きな家畜がある肉を食べようということで興奮した兵士たちは暴走してしまってですね、お肉を食べ出したんです。しかも血がついたままでですね。でこの兵士たちの暴走は早速王様のサウルに報告されました。でサウルもこれはまずいと思ったんですね。でこれはまずいと思ったので、ですから夕方までは食べちゃいけないって命令出してましたので、夕方過ぎたらもう食べれるようにしたわけですね。でどうしたかというと、自分で主の祭壇を築いて、要するに神様に捧げる祭壇を作ってですね、家畜を連れてこさせて、その前で主の前でほぐって、その肉を兵士たちに分け与えることにしたんですね。でサウルは今までですね、こういった捧げ物については祭司のサムエルにお願いしてましたので、自分ではやらなかったんですが、サムエルが行っちゃったもんですから、サムエルがいないので、もう自分がやるしかないということで、自分が祭司のようにですね、祭壇を作って、主に捧げ物として動物をほぐってですね、その肉を兵士に与えると、そして兵士に十分食べさせて、よしここでもう一回行くぞということで、明け方までペリシテ軍を追えというふうにしようと思ったんですね。そういうふうにサウルはちょっとこの少し方向転換するわけです。 まあ、しかしそこで、ある祭司がサウルに待ったをかけたわけですね。さすがにこれまずいと思ったんですね。で結局イスラエル軍はですね、動物の血を飲むというですね、大変大きな罪を犯しちゃったんですね。もうすでに犯してしまっているので、この罪の問題をこう不問にしたままですね、さらに追撃していいんだろうかと、これまずいでしょうということをサウルに問うわけですね。これ真っ当な意見ですね。でサウルもここで我に返って、まあ、そうだねと、じゃあちゃんとこう主にお伺いしようということで、お伺い立てるわけですね。でここでサムエル記でよく主にお伺い立てるっていうのが出てくるんですね。サウルもダビデもやるんですが、まあ、一体どうやってるのかちょっとこうよくわからないところがありましてですね、ダビデがこの祭司の衣装であるエポデっていうこのね胸当てみたいなものをの石を使って何かこう神の御心を聞いてる場面がありますが、なんか私たちからすると何か占いみたいに見えるんですけど、まあ、これが当時のですね神様の御心を伺う正式な手段でありまして、まあ、多分サウルもそういうことをやったんでしょうね。やったんですけど、どうも神の御心は分かんないと、つまり主のがお答えにならないというふうにですね、そういう状態になってしまった。まあ、これがどういうことなのかちょっとよく分からないんですが、なかなかこう真意が占えなかったんですね。でこれをですね祭司やサウルたちは、あこれは神様が黙ってる、つまり神様が怒ってるんだと解釈したんですね。神様はなぜ答えてくれないかというと、怒っておられるんだと。私たちが兵士たちがですね、動物の血を飲んだというですね、禁忌ですね、やっちゃいけないことをしちゃったんで神様は怒っておられる、だから何も答えてくれないと。ですからそんな状態でペリシテ軍を追ってもですね、きっと負けちゃうだろうと思ったんですね。まあ、これはなぜそう思ったかというと、かつてそういうこともあったわけですね。かつてヨシュアというモーセの後継者の方がいまして、ヨシュアさんという人がカナンを征服する戦争をしたんですが、まあ、あるアカンという人がいましてね、アカンというのは聖術のもの、まあ、何だか分かりませんけど、相手の戦利品をですね、神様が取るなといったものを確信持っちゃった人がいたんですね。でそのアカンがですね、この罪を犯したせいでですね、いくらやっても勝てないという、イスラエル軍がですね、アカンの罪のせいで、戦争に負けてしまうという事態が起きてしまったんですね。でその時ヨシュアはですね、誰がこの神様の掟を破ったのかをこう探り当てて、でその掟を破った人を見つけてですね、このアカンを石打ちの刑で殺します。そうすると神の怒りが静まって、戦いに勝てたという、そういう話があるんですね。ですからそういう話をみんな知ってたんでしょうね。昔そういうことがあったと。ですから神様の掟を破ってしまって、それでやると戦争負けてしまうと。でその時はですね、その掟を破った人を見つけて、それ石打ちの刑にしてると。サウルもじゃあ私たちも同じようにしようと思ったんですね。神の前で誓ったことを破った、誰が破ったのかを探り当てて処罰しようと思ったんですね。でサウルはその者が誰であれ、たとえ我がヨナタンであっても死ななきゃならないという命令を下したんですよね。まあ、ただもちろんサウルはここでヨナタンを持ち出したのはですね、まさかヨナタンじゃないだろうと、ヨナタンであるはずがないと思って、まあ、ただ自分の命令が重いということを伝えるために、まあ、一種のヨナタンを出しにしてですね、絶対誰でも裁くよということを言ったわけですね。サウルはヨナタンと夢にも思わないわけですね。しかし兵隊たちは知ってるわけです。あ、ヨナタンだということを知ってるので、ただ怖くて誰もそのことサウルに言えないんですね。ヨナタンですよと言えなくて、まあ、サウルはヨナタンじゃないと思ってると。まあ、何しろヨナタンはこの戦いの方に勝利をもたらした大英雄ですので、まあ、みんな兵隊たちもね、まあ、何しろこの、まあ、シーンを占うときにヨナタンには当たらないようにってことを祈るような気持ちだったと思うんですね。ヨナタンだけはいけないようにと思ったんですが、まあ、しかしですね、その事態はサウルが全然予想しないようになっちゃったんですね。まあ、どうやってこの、シーンを占うか、まあ、これは何度か出てきますね。前サウルが王様になるときもね、神様がくじ引きで選んで最後サウルが立ったってありましたが、まあ、くじかなんかをやったのかもしれませんが、要するに、誰が犯人かということです。こうシーンを占っていくんですね。で誰が残ったかというと、なんとたった2人ですね。でここでは神様はですね、先ほどは黙っていたんですけど、今回の犯人探しについては神様は動いたんですね。神様が先ほどは黙っておられた神様が、誰がこの罪を犯したのかということを示すことについては神様は語られたというか示されたんですね。それで神様が犯人候補として選んだのは、なんと王様のサウルとその王子ヨナタンなんですね。国のナンバーワンとナンバーツーですね、総理大臣と、まあ、副総理みたいなね、そういう人が犯人候補になっちゃったんですね。でサウルもびっくりしたと思うんですね。なんだこれはと、自分とヨナタンになっちゃったわけですね。でとてもこの驚いたわけですが、まあ、しかしですね、王様としての対面、まあ、行った手前ありますんで、みんなが見てる前でですね、この私かヨナタンがどちらかを選んでくださいと神に願うんですね。 そうすると神様が最初最後に選んだのはヨナタンなんですね。でサウルもですね、これは何かの間違いであってほしいと願いながらも、まあでもヨナタンに、あなた何をしたのか私に告げなさいと言ってですね。でヨナタンの方はまあこれまで自分が間違ったことはしていないと思っていたと思うんですが、しかしこういう神様の御心を尋ねる厳粛な儀式によって神の御心を伺って、まあ、その結果自分が選ばれてしまった、まあ、実際自分は食べてるわけですかね。その時、ああ俺はとんでもないことしちゃったんだなということで自分の行動の重さに気がついて嘆きつつこう言ってるわけです。私は手にあった杖の先で少しばかり蜜を確かに味見しましたが、ああ私は死ななければなりませんとこう、まあ、絞り出すように言ったんですね。私はそんな気はなかったんだけど、でも確かにやってしまったんだということですね。でサウルもびっくりですよね。もう大変なジレンマですね。自分の最も愛する信頼する我が子ヨナタンで、今回もね絶体絶命のピンチを救ってくれた我が子ヨナタンですね。そのヨナタンを殺すことなどできるはずがありません。まあ、しかしですね、まあ、彼はみんなの前でですね、何よりもこの主の前で誓っているわけです。神様への誓いを果たさないということはサウル王には許されない。また息子だけ子引きするとなればですね、サウルの王様としてのですね資質が問われるわけですね。ですからもう本当に葛藤ですよね。もうなんていうかそんなことできるわけないんだけれど、しかし、自分は王であるしですね、神様に誓った手前ですね、これはもうやるしかないということでですね、まあ、断腸の思い、まあ、この古い言い方で泣いて馬謖を切るということですね、サウルは改めて、ですね、神に誓ってヨナタンを処罰するという命令を下すわけですね。まあ、この一件見ますとですね、私はまあ、サウルというのは不信仰な人間ではないと思えてくるんですね。まあ、確かに彼は いろんな誤りを犯していますし、まあ、端緑な行動もしているわけですが、まあ、しかしですね、神様への誓いがあるので、我が子さえ犠牲にするというですね、この彼の行動というか信仰はですね、まあ、ちょっと例えとしてどうか分かりませんが、まあ例えばアブラハムがね、イサクを神に捧げろということをして、まあ、やったわけですね。これとんでもないことをしたわけですが、まあ、そういうですね、信仰に近いものがあると思うんですね。まあ、サウルが単に不信仰な人間だというふうには思えないわけですね。まあ、サウルは不信仰だという、まあ、色目で見ちゃうとですね、なんかこうサウルは本当にこうそういうふうに見えてくるわけですが、まあ、このエピソードからするとですね、サウルというのは基本的には本質的には神様への信仰を持ちながら運命に翻弄されていって自滅していくこう悲劇の人物に思えてくるわけですね。まあ、そういう感じがいたします。まあ、とてもですからサウルは本当にこう苦渋の決断を下しかけたんですが、まあ、しかしそのサウルのジレンマをから彼を救ってくれたのが民の声だったんですね。兵士たちは口々にヨナタンの除名を願うわけです。人々は言いました。ヨナタンには神様がついているんだと。ヨナタンには神様がついています。だからあの無謀ともいえる奇襲が成功したんです。ヨナタンは神様に従って神はヨナタンと共におられるんですと。ヨナタンは神の御心を成し遂げたんだと。そのヨナタンが死ぬことはあってはいけないと。これは死の御心に逆らうことなんだということをサウルに伝えたわけですね。サウルも自分の誓いに縛られてこう自情自爆になっていたわけですが、まあ、しかしよりこう高い地点高い視点から神の御心を探ればですね、自分の誓いさえ意味がなくなるということに気がついたわけですね。ですから確かに神の前に誓ったんですが、もうさらにこのヨナタンに神様の御心が働いていることを知ってですね、ここでヨナタンを殺すのは主の御心じゃないということに気がついて、民の声に従ってヨナタンの死刑を思いとどまったわけです。まあ、こうしてヨナタンは救われて、サウル自身も救われたわけです。でサウルはその後さらにペリシテ軍を追撃することは断念をして引き上げることにしました。でペリシテ軍の方ももう反撃をせずに自国に帰っていく。ですからここで一旦戦争終わったわけですね。まとめになりますが、今日はサウル王の瞑想として理解されることの多い場面を学びました。サウルは自分の出した愚かな命令のために全軍が苦しんで、その愚かな命令を破った我が子ヨナタンを殺さなくちゃいけないというですね、そういうふうになって、まあ、しかし最後はヨナタンの処刑の命令すら撤回するというですね、サウルの右往左往ぶり、まあ、朝礼母会という面ばかり目立ってですね、サウルの愚かさが示されてですね、まあ、こんな人なら王様を追われても仕方がないよねというような場面に、まあ、見えるわけですが、まあ、しかしですね、一つ一つのサウルの行動や命令を見ていくと、まあ、それは結構理にかなった面もあるわけですね。またサウルが非常に神を恐れる人物だったということを伺わせる場面もあります。まあ、そう考えますとサウルという人はですね、まあ、運命に翻弄されてしまった気の毒な人だなという気もしてくるわけです。 サウルも一生懸命やってるんですけど、こう何て言いますか、こう運命というか神様から見放されると、やることなすこと恨み出ちゃうという、まあ、こういう見本のようなですね状態になっちゃったわけですね。まあ、人間誰しもサウルの状態、サウルのようになってしまうことがあるわけです。別に慢心してるわけじゃないんですけど、まあ、麹島王子というようにですね、物事が順調にいってる時こそ、なんかトラブルとかですね巻き込まれてしまう、まあ、誰でもそれが起こるわけです。サウルもですね、せっかくうまくいってたのに、なんかもうトラブル続きでおかしくなっちゃうわけですね。ですから私たちもサウルをこう断罪することなくですね、私がこうサウルの立場にいたらどうするのかなというふうに、我が身のこととして考えてみるのがいいと思うんですね。そうするとサウルの行動にはですね、まあいろんな誤りもあるわけですが、その誤りを自分も犯すかもしれないと、知れない誤りだと考えれば、私たちもサウルの行動からいろんな教訓が得られると思うんですね。殉教の時には喜び、逆境の日には反省せよとありますが、私たちもですね、人生必ずしもですね、順調のばかりでなくて、逆境の時は必ずあります。まあ、その時私たちは狼狽して愚かなことをしてしまうかもしれない。まあ、しかしそういう時は立ち止まって神様に信頼をして一緒により頼むということを していきたいわけです。絶望はしてはいけないということですね。絶望してしまうととんでもない、取り返しのつかない失敗をしてしまうので、こういう逆境の時こそ神様により頼むということを覚えたいんですね。そうすると助けは思わぬところから来るわけです。サウルも民の声に救われたわけです。私たちも苦難に陥った時は神様を助けてくれるということがあります。ですからその時も信仰を持ちたいと思うわけですね。お祈りします。サウルをイスラエルの王として召された神様、そのお名前を賛美いたします。今サウルが逆境の中を歩んでいるところを学んでおります。私たちもいつまた彼と同じような状況になるか分かりませんが、そうした時にも神様に信頼し、動揺せずに、主の助けを待つことができますように力をお与えください。我らの救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。